バスケットオークラジオ。
はい、皆さんこんばんちは。第358回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
無吉と、
無吉と、グダグダになってきたファン代表招待させていただきました青山さんと、それから今日はゲストをお招きしております西宮ストークスの松崎選手と谷選手をお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、いつも西宮ストークスでエンターテインメントの音楽やいろんな、あれなんていうの、演出なんかを担当してくださってる安永英二さん、経営するスポルテリアを場所にして、ロケーションして今収録させていただいております。で、今日はね、ストークスの選手をお招き、せっかくお招きしてるんで、いろんななかなか聞けないプライベートの話なんかをちょっと収録していきたいかなと思っています。はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
ケントさん、谷さん、
はい、はい、
今日はちょっとね、ケントさんもともとお願いしてたんですけど、
はい、
谷選手、はい、今日は本当にありがとうございます。偶然とはいえこうやって出演していただいて、はい、本当にね、我々バスケットオークラジオも嬉しいところなんですけど、
いやいや、こちらこそありがたいです。
今日も一日よろしくお願いします。
お願いします。
今日はバスケットオークラジオからね、インタビューいくつかちょっと考えてきたんで、
はい、
ぜひこの辺聞きたいかななんて思ってるんですけど、モン吉さん、
はい、
ちょっとこの辺ディレクションしてもらえますか。
はい、もう順番にいっちゃいますか。どんどん
行きましょう、行きましょう、どんどん
行きたいこといっぱいなんですけどね、はい、じゃあこれはまずお二人に伺いたいのが、まずは、まあ、今年度のっていうことでストークスってどんなチームでしょう。まあ、チームのこう雰囲気とか、
うん、そうですね、まあ、若手もどんどん増えてきてるので、
うん、
まあ、バスケに対しては本当に真面目な人間が多いなっていうのが、まあ、第一ですね、うん、まあ、しっかり、まあ、指示通りに動いたりとか、うん、やっぱそういった部分は真面目かなっていう風に、
うん、
なんかちょっと僕らが浮くぐらいの真面目感が出てきてますね。
僕らって誰と誰
あ、僕でだから谷になんかちょっと申し訳ない感じが出てた
じゃあキャプテンやられてた谷さんから見たストークスは。
そうですね、まあ、ケンドが言ったようにすごい真面目っていうのもありますし、うん、まあ、ストークス在籍が長い選手も多いので、うん、まあ、仲がいいっていうのはありますけど、こういい意味でそれを壊してくれる選手っていうのが、うん、まあ、欲しかったかなっていうふ
う
には感じました。
なるほど、
キャプテンらしいコメントでございます。
そうですよね、
うん、
で実際あの、まあ、その B リーグというよりは、まあ、当時 NBL かな、まあ、はい、そういったそこからのラインで結構なので、例えばそのお二人がそれぞれ要はこうバスケットで、まあ、食べていくといいですかね、まあ、プロを目指そうと思ったきっかけといいますか、あとはそのプロになってよかったなってこう感じてることとか、ちょっとぜひ聞いてみたいなと。
まあ、そうですね、まあ、ちょうど大学がちょうどその4年まで行った時にストークスができるっていう話がちょうどいたので、うん、まあ、そこは本当に偶然なのか、うん、本当にありがたい話があって、うん、まあ、兵庫ストークスに入団したんですけど、うん、でもやっぱりその、まあ、僕は一回熊本に移籍はしたんですけど、うん、やっぱりそのブースターの方たちであったりとか温かい人が多いんで、うん、やっぱりその、まあ、兵庫ストークスの時も本当に温かい応援くださいましたし、うん、まあ、熊本から帰った時もお帰りって言っていただけたんで、うん、本当になんかアットホームな、
うん、
そのなんかクラブとブースターが一致団結して本当に温かい関係にあるので、本当にそこはやっぱりプロになってみないと気づけないというか感じれないところだったんで、やっぱり本当に入団してよかったなっていうふうに思います。
なるほど、
うん、怖いね。
いいね、いいね。
谷選手は、
まあ、僕もケントとまあ似てるんですけど、うん、まあ、僕はもともとプロの世界だったり、まあ、まあ、当時プロは少なくて実業団のチームっていうのが多かったんですけど、
ごめん、例えば実業団ってどこ。
いや、 っていうのが主流だったんですけど、僕は全然
する時代のことね、
するつもりはなかったので、普通に就活して、あの内定も決まってて、もう大学4回生後遊んで過ごそうって思ってる時にその
チームが、ちょっと待って、内定決まってた。
はい、そう
です。それ以外や。
それ初耳よ。
ねえ、このマニアが。マリア青山ファンが知らない、
うん、知らんかった。
これはね知らなかった。あ、そうなの、
はい、なんで普通にサラリーマンになる予定だったんですけど、まあ、そういうプロチームがその地元の兵庫にできるっていうのを聞いて、
うんうんうん、
で1回目のトライアウトで決まった選手の中にこう同級生、
うん、
初代キャプテンの中村大輔っていう、
うん
う
ん
う
ん、
いうのがこう高校から僕ら国体で一緒にやってたんで知ってて、
うんうんうん、
あ、大輔がプロにってやるんやと思って、うん、なんかそういうの聞いたらこう、まあ、自分の中でこ
うできるかもっていう可能性を感じ始めたんだ
っていうのもあったし、こうやりたいっていう気持ちがどんどん出てきて、うん、
希望やね、はい、希望、
うんうんうん、それで、まあ、まあ運よくこう、まあ、入団させてもらえたっていう、
なるほど、
のがきっかけですね。まあ、はい、
いや運よくっていうかこうサラリーマンにしてはもうオーバーサイズやからねちょっとでかすぎるからいややっぱ良かったんですよ、うん、貴重な人材をストックス獲得したんですよ。
うまいです ね。
次
で実際にじゃあそうやってプロ選手になられて、いや実際に、まあ、練習はしてるんだろうなとかそういうことは分かるんですけど、普段実際どのぐらい練習時間があったりとか、あと普段のそれ以外の時間の生活とか、まあ、あんまりどこまで聞いていいのかわからないですけど、
まず練習時間から聞きたい、
聞きたい、
どれぐらい練習してるのかなっていう、
そういうのオープン全然してくれないんでね、
うん、
やっぱりまあ監督によるっすけどね、毎年その、はい、
確かに、
まあ、正直テニスさんの時は練習パパッとやってパパッと終わるような人だったんで、うん、練習時間もそんなに長くなかったんですけど、
うんうん、
まあ今シーズンといいますか、うん、ライコビッチになってからは、うん、やっぱりちょっと練習時間は長かったですね、千里さんと比べて、まあ、大体3時間弱ぐらいは、
うん、
練習だけでそれぐらい使ってたんで、それプラスミーティング1時間から2時間ぐらい、
長いなミーティング、
はい、プラスウェイトトレーニングだったんで、まあ、2日に1回は大体丸1日というか、まあ朝から夕方ぐらいまで、
二部連的な、
はい、そうですね、午前中にウェイトトレーニングして昼休憩取って練習して、そこからミーティングとかだったんです。
ちょっとごめん、ちょっとモン吉、うん、ちょっと、
はいはいはいはい、
あのその話からちょっとそれるかもしれないけど、その練習の内容って3時間取るって言ったけど、それこうチーム的な動きなのか、もしかしてプロでも結構ファンダメンタルやったりしたりするもんなんですかね。
まあその時期にも、夏だったらやりますし、シーズン中だと、
うん、
まあ、そういうのはこう練習前にこう若手だったりとかは個人でやってとか、うんうんうんうん、でももうチームの練習ってなったら、もう相手のスカウティングとか相手のフォーメーションがこうだからこう守ろうっていう練習、
それはチームでムービーを見たり、
そうです
ね、なるほど、
そういう風に、
まあ、そういうカンファレンスルームみたいなんてストークス持ってるんですか。
持ってはないです。
あ、でもそういう部屋はあって、でそこでムービーを見て、みんなでこう動きとか相手の作戦みたいなことをチェックする時間っていうのはやっぱり
シーズン中はそういう方が多いです。
シーズン中はね、なるほどなるほど。ごめん、もう一回あの出すにしていい、うん、その直前にやるもんなんですか、その練習中にやるものなのか、例えば練習は平日もあるじゃないですか、じゃなくて週末の明日試合やでみたいな時にスカウティングってやるんですか。
いや、もうその試合が まず終わったとして、次の週になりました、対戦相手が変わりますってなった時から、
はいはい、
もう相手チームに対してのスカウティングがもう始まってるんで、
カー水木とかはもうその、
もうそうですね、
月曜大体はだからカーを火曜日、月曜日、土日試合したら月曜日が休みなんで、だから火曜日は自分たち その選手の反省とかをして、そこからはもう、あ、次の対戦相手、
なるほど、もう出てますからね、週末次、
じゃ土曜日終わった後の日曜日までのっていうのはどんな感じなんですか、修正
は。コーチ陣がそのフィルムを見て、
うん、
で、まあ、日曜日の朝に絶対ミーティングがあるんで、うんうん、まあ、そこで、まあ、昨日はこのフォーメーションがよく効いてたとか、うん、まあ、相手にここでこのフォーメーションでやられたからここはこうしようとか、うん、まあ、そういう話を、まあ、1時間ぐらいして試合に行くって
。なるほど、めちゃくちゃいい話やん。
めちゃくちゃいい、
超面白いね。ありがとうございます。はい、次。
はい、
めちゃくちゃおもろいやん。うん、そう
で、ここでいきなり、お二人がそれぞれバスケットをやめようと思ったことはありますかと。
やめようというか、もうやめ時がわからんと言いますか。
あ、もみじごめん、この質問って、
はい、
人生で、それともプロなんですか。
人生で、人生プロも含めてですけど、
うんうん、人生で、ね、
めちゃくちゃあるけど、
あるんや。
あ、やっぱどんな時に思うのかなっていう。
どんな時、
僕は小学校から中学生に上がる時も、その時野球面白いなと思ってたから、うん、中学野球部入ろうかなって思ったり、うん、高校上がる時も大学でも僕やるつもりはもうなかったんで。
なるほど。だ
から毎回そのタイミングではもういいかなって。
浮気系
浮気系
でも大学でやろうと思ってなかったけどやることになったのは、それはまた何でだったんですか。
それは、まあ、江南大学の、はい、方からこうお誘いもらって、それで、まあ、どこの大学行きたいとか何勉強したいとかなかったんで、まあ、そう言ってもらえるんだったら行こうかなと思って、で、まあ、行くんだったら入るしかないかなって。
まあでも嬉しいですもんね。
まあまあ、そう、必要とされる
っていう、
やっぱりなかなかないことだって思ったんで。
うん、はい、なるほど。なんかなったね今。うん、いや、気にしないで収録続けましょう。
うん、松崎さんは逆に辞め時がない
ですし、まあ、辞めようと思ったのは、うん、やっぱりちっちゃい、まあ、知る人は知ってると思うんですけど、僕の親父
知ってる、
はい、
めっちゃ言うね、
知るんですけど、まあ、今でこそめちゃくちゃ優しいですけど、
うん、
ちっちゃい時やっぱスパルタやった
んで、そうなんや、
はい、なんで、まあ、ちっバスケに関してはめちゃくちゃ厳しかったんで、まあ、怒られるたんびにほんまもうやめだろうかなっていうのはめちゃくちゃあったっ。
へ
え、めちゃくちゃ優しそうな人やん。
いや、もうめちゃくちゃ怖かったっす。
はー、スパルタだったんですね。
はい、名前は言えないですけどね。
何されたかも言えないですけどね。
松崎 F 藤尾さんね。
言って
た、ああ藤尾さんね、
ケンドパパ、
そんな怖かったんだ。
そうですね、昔は、兄貴と一緒に2人怒られながらバスケやってましたね。
今になったら感謝、
まあ、今はめちゃくちゃ応援してくれてますし、自分のために動いてくれ、
ね、
はい、動いてくれてるので、はい、
毎試合
ほぼ毎試合、まあ、何もない時はほぼ毎試合で、まあ、ファン1号ですもんね。
金沢なんかすごいアフロ着て一番目立ってた。
お父さんアフロ着て、アフロで素晴らしいです。なるほど。
次、
あとは学生時代、プロ時代、今も含めてですけど、苦手な練習とか、もうこの練習だけはもう本当今思い出しても吐き気がするっていうぐらいこう嫌な練習って、いつ時代のどんな練習でした。
聞きたい。
トラウマがある練習とか、
僕は大学時からヨーヨーテストって言って、ドレミファソラシドで音を鳴らしてコートを往復するっていう体力テストみたいなのがあるんですけど、
あれケント選手だ、何秒、100は行くでしょ絶対。
大学の時で160とか、
えぐいよ160って。
だから大学の時に決まりがあって、ガードは150以上とか、
うん、
フォワードは140、センターは130以上とかっていう決まりがあったん で、
厳しいな。
でそれが週に1回2回あるんですよ、夏練習とかになると。なんでその時はほんまにもう、でそれをやってから3面 1,2,3,4,5,4,3,2,1 往復、
あのね、これちょっとだけ、はい、あの口挟みますけど、
私やったことないな、それ
これ何かっていうと、はい、あのデジタイマー持っておられる方なんて分かると思うんですけど、24メートルを1往復してくるんですけど、その間にドレミファソラシドってなるんです、
はい、
かわいい、なんだ怖くない音楽が、うん、
メルヘンみたいな、
ものすごい怖い、うん、音に聞こえるわけ。なぜかっていうと、そのドレミファソラシドがだんだん速くなるっていう、うん、意地悪な時なんですよ。
そういうやつなんですね。
でそのドレミファソラシドがだんだん速くなって、はい、最後限界になったら一緒になるんかな、あれ。
もうほぼなんかもうあれです、ね、
なんかめちゃくちゃ速くなってから一定になんねんけど、はい、そっからはもう死ぬほど可愛い音楽が恐ろしく聞こえるわけですよ。高校生でも110とか120とか、うん、そんのかな。で160なんてもうちょっとね、ちょっとセンスいるよね。150を超えてこようと思ったら、はい、あの心肺の酸素をヘモグロビンと血中にあるヘモグロビンがどれだけ酸素を運ぶかっていうセンスもちょっといるんじゃないかなって思うぐらいですよ。150ならなかなか超えれない。
そうですね、もう、うん、ほぼ気合いっすよ、ね、
もう無理、はい、というぐらい厳しいものです。ちょっと注釈として入れさせていただきましたけど、
それいつの頃、高校
は大学の頃、
大学で
大学の頃にやっぱ夏練習は週に1回で、もう一周でやるんですよ。おー、その 20m ダッシュで、
その
一往復ダッシュしてのやつがあるんで、その今言ったやつはその言ったら徐々に速くなるやつなんですけど、
うんうんうん、
2種類目はほぼ一定なんですよ、うん、でも 1往復ダッシュで音が鳴ってターンってなったらまた1往復してそれを何回できるかっていうのが週に1回ずつあったりとか、うん、でそれ大学の時めちゃくちゃ嫌やったんですけど、うん、熊本行った時に、うん、あの清水さんがそれをやり始めて
流れた。
でそれをまた熊本でも経験するっていうので
無料でもやるんだ。
まあ夏練習限定ですけど、
はいはいはい、
クソ暑い中やってたんで、もうほんまにそれだけは今考えてももう嫌やなと思います。
それはトラウマになりますね。
なるね。
なんか乗る、なんかなんていうんですかね、終わりがないですからね。結局自分次第みたいな練習メニューなんで、
うん、
変なプレッシャーがかかるというか、
うん、
それがめちゃくちゃ嫌や
な。谷選手はこれがいないなみたいな。
僕は練習大好きなんで。
おおっと。
そう。
いや、そんなケントを超える話がないわ。
それ言われたらね。
あれきつかったよな。でもダニー吉川時代の練習マイナス評価。
ああ、
ま。なんか
何
練習で。
うん、
スタッツをつけられる
んですよ。
練習のスタッツ、
はい、練習でリバウンド取ったらプラス1、点取ったらプラス2、
EF の FS 練習みたいなやつ、
でもシュート外したらマイナス1、はいはいはい、ミスしたらマイナス1っていうのを練習中つけられて、
は
い、
だ要するにゲームを通した貢献度みたいなのをつけられるわけだ。
マイナスやった分、
うん
うん、走るみたいな。
へ
え。マイナス6やったら6、
絶対的にセンター有利なんですよ、リバウンド取れる。
そうや
な。なるほど。
ワンポイント、ワンポイント。
でセカンドショット決めてまたプラスやし。
そう。
でガードボール持ってる時間も長いし、
うん、
マイナスになるリスクが高いんですよ。
え、なんでガードはボール持ってる時間長かったらマイナスなの？
ボール持ってる
で。ボールを早く離さないとマイナスなの？
いや、じゃないですけど、ボール持ってる分こう
ミスも
あるし。
スチールされたらマイナス1。
なるほど、なるほど。
アシストで取るか自分の点で取るかしかないんで、リバウンドも取れへんし。でまあ、大体それを数えるのが当時アシスタントやった僕の高校の恩師である森先生。その数え
ちょっと気をつけろ、気をつけろよ、
はい、でね、うん、このまだありますよ、
うん、
で練習の最後に発表されるんですよ、うん、はい、じゃあ谷プラス2セ
ーブ。ああ面白い。
でまあじゃあその当時やったら中西プラス10、うん、全然余裕やん、
うんうん、
はい、ケント マイナス10 おい森と思ってそこごまかせよ森と思って
だから気をつけろ
そうやろと思って
森先生ね、
はい、森先生、はいはい、
ね、
うん、めちゃくちゃもう大先生
だ。なるほど、
はい、
なるほど。
なんかあれはめちゃくちゃしんどいとかじゃないけど、なんか精神的にも結構毎日やったからな。
ちょっとここで注釈入れますけど、はい、森先生はもともと今現育英高校の監督の布波先生の先代の育英高校見られてたコーチですよね。
はい、
森
存在でおります。
はい、すいません。
まあそんな話の中で、うん、そうだ、これちょっともっと前に聞けばよかったな。これ松崎選手に質問なんですけど、堅実なボール運びができるようになるにはどうしたらいいでしょう。
そうですね、
まあ、どんな練習とかをしていけばいいのかなっていうところですかね。
あの NBL 時代に、うん、そのまあ、当時実業団が多かった、まあ、うん、まあ、言ったらあのその他のチームとかで結構通用しなかった部分が多かったんで、
うんうんうん、
まあ、ボール運んでても結構スティールされたりだとか、うん、でそこで学んだのが、うん、自分の中ではコントロールしないっていうのは。
コントロールしないっていう
と、ボール運びの時にコントロールしようと思ったらやっぱりプレッシャーかけられてミスも多くなったんで、それ以降はもうボール運びはそのマンツーマンであれば抜くっていう気持ち。
なるほど、攻めるっていう、
攻め、もう最後まで攻めはしないんですけど、その
破る
フロントコートまで入るまでにもう抜き去って、で抜き去った後にフロントコートで落ち着くっていうようにはしてます。
ああ、
レベルは違うけど、変にコントロールしようと思ってゆっくり運ぼうとしてる間に2人に待ち構えられちゃって逆にやりにくくなっちゃうシーンってあるんで、
うん、
そういうの考えずにとりあえず抜いてまずハーフまで行くっていう、うん、そういう強い気持ちを持つというような
。そうですね、その当時やっぱりマッチアップしたの、うん、一番印象に残ってるのが、うん、愛心の柏木さんやったんです
よ。ああ、
はいはいはい。
やっぱその人とかやっぱりフィジカルもありますし、
うんうん、
体ボンって当てられるだけで、うん、体が後ろに行っちゃったりしてたんで、
うんうん、
やっぱりもう自分の武器でもありますし、やっぱスピードを生かして、
うん、
まず抜き去る気持ちを持ってフロントコートに入ってからコントロールしようっていう風にはなりました
。
これいいですか、途中で。
はい、どうぞお願いします。
仮に DJ 安永です。
はい、
ケントってなんかこう、はい、絶対フロントチェンジというか、
はい、
要はバックにして入っていけんよね、はい、思わへん。
そうですね、
ほとんど、
うん、
ま
あ、ほとんど相手に対して前を向いてるっていう
ね。そう、
かなり。ああ、なるほど、
それはすごい特徴的やなと
思って。どんな相手でも選手はね、こうするけど、
プレッシャー受けたとしても、
そうそう、
こう間に体挟んで、
うん、
まあ、よくガードがキープしながら入っていくっていう入り方、
うん、
ほとんどせえへん
な。なるほど、
そこで結構学んだっていうのもありますし、まずそのなんていうんですかね、絶対ガードからパスから始まるんで、
うんうん、
で多分それが得意な人は別に背中向けててもタイミング的にやったりとかできると思うんですけど、ユウトみたいな感じ、
うんうん、
でも僕の場合は結構タイミング的に一回ずれたらヤバってなってまうんで、
うん、
それやったらもうずっと前向いた状態でタイミングよく出した方がいいんで、
うん、
あんまり後ろを見てしまうとやっぱりタイミングずれたりとか、一、
うん、
回パス出せなかった時にじゃあ次ってなる時が嫌なんで、
うん、
できるだけ前見て、
うん、
もう最初のファーストパスのことだけは考えます。
うん、なるほどなるほど。
奥深いのそれ。
うん、でやっぱり縦に破る力があると、やっぱそこで長い距離で破られるとほんまアウトナンバーできちゃうからね、
うん、
でそれは相手にとってすごい脅威やし、うん、
はい、
余計にそのヘッジがオーバーヘッジになったりして余計に破りやすかったりするのかもしれない。それは、まあ、正しい縦に破る力がある選手に限るけどね。なるほど、面白い、
うん、
次、
はい、今度はですね、外国籍の選手、バーンズ選手とかガトリー選手とか、
うん、
まあ、こういった選手とかこう普段どんなコミュニケーションを捉えてるのかなと。
これはちょっと谷選手に聞いてみましょうか、
はい、
キャプテン
普段どんなコミュニケーション、
ご飯とか行ったりするんですか一緒に。
あ、僕は割と、まあ、今までの外国人選手とご飯行って、
うん、
ったり飲みに行ったり、うん、まあ、バーンズとも飲みに行ったりしてますし、うん、カラオケ行ったりしてますね。
カラオケ、
へえ。ちなみにそういうのを伝えるのは通訳の方通して伝えるんですか、もう自分でこう意思して伝えるんですか。
あの選手に英語喋れる選手がいる場合もありますし、
はいはいはい、
全然僕はそんな喋れないですけど、うん、全然普通に一緒に行って、まあ、片言のスタの英語で向こうも分かりやすく喋ってくれるんで、はいはい、まあ、そういうのにコミュニケーションを取ってしてますね。
へえ、
はい、
そうなんですね。
すごいな。ドゥレイのお箱は
いや、なんか僕あんま
あいつ歌下手やから
な。ユータのユータの
ケント今ねファール1つきましたよ。ファールがつきましたよ。
バンズは聞いて
まあ大丈夫、まあ、ノリが一番ええけど
でもただこうどの外国人選手とカラオケ行っても僕もあんま洋楽わかんないんで、うん、でも絶対こう日本人も外国人も盛り上がるのがもう完全にエアロスミスのあのアルマゲドの曲。
あれはもうドアナモ
ー
ラマーやつやね。
誰が歌ってるんだったっけ。鬼やっこやった。鬼やっこ、
あ、鬼やっこ、ね、そうそうそう、鬼やっこ、
ありがとうございますエイジさん、ナイスリマンはい、すみません。
なるほど、
あれ受けるんやん。
あ、じゃあ日本の歌を頑張って歌うとかそういうスタンスはないですね、彼らに。
あ、そんなん絶対しないですね。
しない。
もう、はい、僕らは日本の歌ったりしますけど絶対もう向こうにも分かんないんで、
うん、
まあ、できるだけこう知ってる曲だったりとか。
なるほど。
まあ、でも今シーズンに限っては USA って言ったらバンズは踊ってました。
ああ、そっかそっかそっか。
そこはギリ
試合中かけてたんでね。
ああ、なるほど、はい、2人はそういう外国人留学生
ちょっと
助っ人ですよ。あの
超助っ人。
外国人選手から何て呼ばれてるのそれぞれ、
うん、普通にケントって言われて
る。ケント、
はい。
くまあ、ナオキっすけど、なんかナオキ、オーが言いにくいんか分かんないですけど、ナヨキみたいな。
ナヨキ、ナヨミキャンベルみたいなねナヨキみたいな感じ
になってる。そんな感じで
呼ばれてる。それゲーム中もそう呼ばれてんの。
そうですね。あ、でもブラッドはもうキャプテンって呼んでましょう。
おー、
呼びやすいから。
へー、
今ね、僕ええ質問したんかなと思って。ありがとうございます。次行きましょう。次、
はい、
次
え、実際あとはその辺監督さんとは、うん、特に今回は外国人ライコビッチ監督ですけど、はい、やり取りはどうですか。大変ですか。なかなか伝わらないなとか。
ああ、そう。
いや、なんかこうちゃんとこうお互い伝えないといけない時は、うん、通訳を通してやるんで、プレーのこととか細かいことは僕らもなんかその言い方が分かんないんで、うんうん、そういうのは通しますし、まあ、あと、まあ、練習前後のなんかしょうもない話とかは、
うん、しょうもない
って結構ジョークとか飛んでくるんですか。
あ、めちゃくちゃよく喋るんで、そういうのにちょっかいっていうか、まあ、コミュニケーション取ってくれる人
で、なるほどなるほど、なるほど。
それ
安心にもつながるよね。なんかこうプレーのこととか、なんかこうこういうことをやりなさいばっかりをこう言われるよりもちょっと冗談混じると結構気は楽にならない。それしんどいの。
どう、
え、それしんどいの。いや、俺絶対そうやと思って聞いてるけど。
ケントとかは、
うんうん、
練習でなんかもうバチクソ切れられて、
あ、
練習終わって普通になんか冗談で笑顔で喋ってるとかあったんで、
二
人とも情緒大丈夫かなって思ったら、こいつ大丈夫。
なるほどなるほどなるほど。
まあ、正直、
うん、
なんかもうオンオフしっかりしてほしいなと思います、ね。
うん、
その、まあ、めちゃくちゃ切れられてましたけどね、僕練習中とか。でもなんか試合終わ、あ、練習終わったりとかしたら、うん、めちゃくちゃ冗談とか言って。てくるん で、
うん、
で僕もあんまり引きずらないタイプなんで、
な
練習中に何言われても、
うん、
まあ、その時はその時でまあふざけますし、
あ、
僕からしたらやっぱコミュニケーションは取りやすかったですね。
なるほど。引きずらない。俺ちょっとケントタイプじゃないわ。やっぱちょっとグラデーションが欲しい。
あ、
なんか段階1から10にいきなり行くんじゃなくて3,4,5,6 みたいなのがちょっと欲しいね。急にポンと変わんの。
いや、でも最初は多分みんなそうやったんですけど、もうそういう人だって僕らも理解してからは、
オンコートオフコートをパッチンって分けれるっていうのが理解してから、
そう、
分かりやすいな
って、なんかそのテンションでめちゃくちゃ怒ってる時もあったから、
うん、じゃあいい言い方したらほんまに引きずってオフコートでなんかネチネチみたいなのは一切ないんだ。
あ、なるほど。でもそういう瞬間湯沸かし的な感じの方とか、うん、コートとそうでないところのやっぱり分けるっていうのがすごく印象としてはすごくそういう方多い印象があるので、
なるほど、
うん、
まあ、やりやすいっちゃやりやすいんじゃない。で
も僕もふざけるタイプなんで、まあ、オフコートで、まあ、ライコビッチがふざけてきたら一緒になってふざけたりとかして、
うん、
なんかなんだかんだ仲良くはやってました
ね。ちなみにジョークは面白いんですか。
ジョーク面白いとき、まあおもろいときはほんまにおもろいですけど、おもんないときはほんまにおもろい。
一生懸命理解してる、なんだ全然面白くねえみたいな、そういうときが、
いや、なんか大体伝わるジョークあるんですけど、うん、伝わらんジョークのときは通訳を返すんですけど、うん、通訳返したら余計おもんないっていう。
ああ、間入っちゃうとそうだ
ね。される方のセンスもね、あるやろうし。
でもめちゃくちゃでもその辺はやっぱ気にしないんで、
うん、
その辺は僕やりやすかったし、うん、ええ人やなと思ったん
です
けど、
うん、雰囲気は良さそうですよね。なんか、うん、しかもそれは絶対さ、コーチの努力ってあるよね。 そこに込められた努力って
私やっぱエネルギーがすごいなと思いますね。その毎回毎回あそこまでバーってみんなが思うぐらい叫んで、
うんうん、
正直自分らが毎試合毎試合毎練習毎練習できるかって言われたら結構きついなと思うんですけどね。
はい、次、
はい、あとはちょっと聞いた部分もあるかもしれないですけど、遠征先の過ごし方っていう、まあ、これさっき土日のところの間のところの過ごし方とちょっとかぶっちゃう部分もあるかもしれない
です
けど、
いやでも過ごし方やった。
うん、
いやー、過ごし方じゃなかったんじゃない。
過ごし方じゃないか、
うん、
地方いただけないね。
そう
、うん、何を聞こうとしてる。
読書ですとかね。読書なの、何読めんのみたいなね。
あ、まあ、食事はみんなで行くのか分かれて行く
と、僕は絶対一人で行くんですとかね。
誰と行ってるのは何食べてるの。
ライコビッチになってからは結構各自が多かったかな。
そう、
各自バラバラってこと。
そうですね、
まあまあ好きなやつと、
はい、
うん、ちっちゃいペアで行っちゃいなみたいな、自由だよみたいな、ね、
まあ、ご当地のもんでも食べてきなぐらいの。
その前はもう毎回チームで食べる。
ああ
、だからその監督とかによりますね。
はい、で私あのホテルとかで結局みんなで取る流れになってるのかと思ってます。
まあ、まあ、試合時間が遅い日の夜ご飯とかだとなんか、まあ、他に出て行って食べに行く時間もないってなったりしたらチームになったりとか、
7時5分から始まる日とか、まあ、そういう時はそうですよね。
なるほど、面白い。
次、あとはチーム練習以外にトレーニングなどで取り組んでいることはありますかっていう。
自主練ってこと。
自主練とかトレーニングとかこだわって、それともチームでもそのトレーナーの人たちにもう前はこれやれ、前はこれやれみたいな感じでいろいろ指示とか出てやったりすることとかもあるんです
か。あ、まあ、その、まあ、ここが弱いからここをこうしようっていう選手もいますし、僕はあのここを数年こう腰痛くなったり、
うん、
でそれで試合出れなかったりとかがあったので、
うんうん、
そこの補強の、まあ、体幹だったり、
うん、
そういうのは個人で家でもやったりとかはしてます。
なるほど。ケント選手は。
僕は練習とかじゃないですけどやっぱり体重を落とさようにはめちゃくちゃ、
あ、
練習以外で気をつけてるってなるともう体重を落とさないとか、そういった部分になってくるんで、じゃあ他に練習以外で何か練習してるかって言われたら別にそんなしてるわけじゃないですけど、気をつけてるのはやっぱり体重を落とさない。
ケント選手はね、まあ、あの育英高校出身なんで、
はいはい、
育英時代から僕見てるんですけど、その細いし、はい、でも飯は食うんですか。
飯は食うようには昔に比べたらやっぱ食べるようには
な
った
んですね。食
べるようにしてる、気にして、は
い、なかなかやっぱ太れないよね。
そうですね、太れないですし、やっぱりちょっとと油断したら痩せていく
体質なんや、はい、
動いたらやっぱ練習終わったら2キロ落ちてたりとかするんで、
ウェイトアップの努力をしとかないと、ね、免疫を配っとかないとっていう、はい、そういう体質やねんな、はい、谷選手どうなんですか体質的に。谷選手の太ってる谷選手見たことないんやけど
太れないですね。
やっぱりこうウェイトアップの方にずっと意識しとかないと。
そうです、
ね、気を抜いたら痩せちゃう。
はい、
あ、堂原選手とかもね、
堂原選手も
そう、ね、細く見えますよね。
うん、僕はめちゃくちゃ飯食うんですけどね。
めちゃくちゃ食いますから
ね。めちゃ食うよ。そうなんや。僕もめっちゃ食うけどね。
めっちゃ食うい
や先輩はいいんですよ。先輩めっちゃ食ってめっちゃデカになっていますやん。で僕と谷選手はめっちゃ食っても太れないんですよ。
太れない
なかなか。
めっちゃ酒も飲むし、
飲むんは僕も飲みますけどやっぱ太れないですよね。
やっぱちょっと年取ってきて若干食べた分だけちょっと体重はつくようにはなってきた。そうそうそう、昔に比べたら。
年取ってないし。
取ってるわ。
誰？ケント選手？いやケント選手ですよ、
ね、
ケント選手。
そんな僕もほぼ31なんです。
31全然まだ若いよ。しかも太ってないし。
太ってない。
どの辺が太ってんの？おじさん相手にね、ぽっちゃりしたおじさん相手に。
そうですよね。もう私もちょっと太ってきたんで。
はい次。
はい。あの2人のそれぞれの憧れの選手とかってもしいらっしゃいましたらですね。まあ、これ日本の選手でも NBA の選手でも。
憧れの選手はいないです
ね。ここはプロやからね。
そうやね。
ですね。
プロやからね。正解かもしれへんねそれ。
ですね。
ケント選手は、
まあ、憧れというか僕はちっちゃい頃からやっぱりあのマイケル・ジョーダンがいた、あのブルーズの
最強時代ね。
最強時代を見て育ちましたし、やっぱり日本国内でインパクトあるのはやっぱ田臥選手、
はい、
高知インターハイとか見に行ったりとか、はい、やっぱりあの人の映像を見たりとかして、うん、なんかちょっと真似してみたりとかっていうのは正直あって、
でも田臥選手、その憧れの田臥選手と、はい、マッチアップもあったんでしょ。
マッチアップもしたことあります。
すごいよね。
正直その多分、うん、見せないように顔は普通やったんですけど、うん、心の中ではやっばと思いながら多分マッチアップし
てました、去年の西宮の体育館で。
いや最初は多分 NBL ですかね。
あ NBL だからか。
初めてマッチアップした時は、うんうん、ちょっと見せないようにはしたんですけどちょっと興奮してました。
へ
え、憧れ
な。なるほど、うん、
はい次。
これ谷選手に質問なんですけど、
はい、
これあくまで私の主観かもしれないんですがですね、 B2 最初の B リーグの1年目の時と、うん、2年目の B1 に上がった年のあたりのところでちょっとプレースタイルが変わったように感じたんですよ、
うん、
っていうのは兵庫ストークスの時とB リーグ1年目の B2 で優勝した年まではどっちかっていうととにかくスリーポイントをどんどん決めに行くっていう印象がすごく強かったんですが、 B1 に上がった年から結構ねカットインプレーがすごく私の中では増えたなっていう、カットインから決めきるっていうプレーがすごく増えた印象があって、うん、なんかその辺のところはいろいろ心境の変化というかいろいろ意識してそうやって変えたような部分とかあるのかなっていう。
あどうそのまあ多分一番はこうヘッドコーチがどういうプレーを求めてるだったり、はい、その戦術でどう攻めるっていう部分での変化が、
うん
の違いかなって個人的には思ってて、どっちかっていうともともとそういうカッティングとかで多分 JBL2 の時だったりは、はいはい、多分3ポイントで点取るより誰かに合わせてカッティングしてレイアップっていうシチュエーションは結構多かったと思ってるんで、なんでそうですね、だからヘッドコーチがこう自分に対してだったり自分のポジションに対してどういうプレーを求めてるかっていうのをこう考えてやってる部分での違いかなっていうふうに思います。
原田もそう同じ意見ですか？
そうです、一緒です。
ですよね、
やっぱり見た感じが変わりましたね、
はい、
どうですか8年間僕のプレーを見てきた英二さん
BT テーブス
はいはいはい、
で DT とかよくうちの店来てね、
はい、
直樹の話した時に見てたのは、直樹は何でもできると、
うん
うん、なんか何でもできるから、あのだからどういう選手になっていくのか楽しみになっては言ってました、ね、
うん、
その時点で外もあってなんかドライブできて、最初から見てるとか、まあ、一応最初の感じ、
うん、なんかしなやかなんですよね、カットインした後のこう決めに行く時の体がなんかこうしなやかにこう決めに行けるような部分とかがすごく見てて思ってますし、
う
ん、
そうですね、
うん、あとは B1 のディフェンスと B2 のディフェンスの違いでそういうプレーが嫌でも増えたのかなっていうような印象もちょっとあったんですけど、
あ、まあ、それも多分ありますね、うん、B1 のどうしても多分、まあ、僕がスピードがあるわけでもないですし、ジャンプ力があるわけでもないんで、どうしても普通にレイアップに行くとブロックされるっていうのも一つあると思います。
うん、そうですよ、だからボックススコアとかやっぱり私も興味持って見てるんですけど、
うん、
あくまでスリーポイントよりも普通のなんか、
うん、
得点のフィールドゴールが増えてる印象がすごくあったので、
うん、
そうなんですよね、だからそこはねすごく聞いてみたかったんですよ、
うん、
うん、なるほど、
じゃあ今日ファンの代表として、
はい、
先輩、
はい、
僕と大学一緒なんですよね、
はい、
一緒です、その役得で、
はい、ありがとうございます、
お招きさせてもらいましたけど、
ありがとうございます、
本当に僕にピー入れさせんとってください、
うん、はい、すいません、
ちゃんと節操を守って質問してくださいね、
了解です、
お願いします、
ありがとうございます、
はい、
ブースター代表としましてインタビューさせていただきます。とりあえずあの2人本当に60試合本当にお疲れ様でした。ブースターからしますとね、出だしちょっとこけちゃいましたけれど、後半本当に巻き返して、あのブースターとしてはもう素晴らしい試合をたくさん見せていただきまして本当にありがとうございました。とりあえず質問させていただきます。今シーズンね、B1 から B2 に落ちてしまいましたけれど、 B2 での試合をやっていて、まあブースターの自分から見て審判のジャッジがやっぱり B1 と B2 でっていう、まあ、自分もバスケットをやらさせてもらってたんで、そのジャッジにも苦戦してたのかなっていうことは感じました。その件に関して、まあ、監督を含め選手とどのように話とか、まあかね、審判に対してどうしていこうという対応をどのようにされたのかなっていうのをちょっとお願いします。
まあ、そうですね、まあ、あの B1 の時はやっぱり当たりも強くて、多少ぶつかり合いだとかディフェンスでバンっていった時とかもファールならなかった
り、ならないね、はい、本当にならなかっただ
ったんですけど、今シーズンに関してはやっぱりちょっと、まあ、軽いと言いますか、うん、ちょっと当たったらファールっていう風になってたんで、ね、まあ、その点はやっぱり自分たちがアジャストしていかなきゃいけない部分でもあったんですけど、うん、どうしてもそのプレッシャーを与えようと思ったりだとか、強みディフェンス行こうと思った時にそれでもファウルが鳴ってしまってたんで、
うん、
まあ、そこで正直苦戦した部分はありますけど、まあ、でも、まあ、その審判の方もやっぱりその基準に沿ってやってるんで、 そうですね、その点はやっぱり選手、まあ、コーチングスタッフとか全部含めて、うん、やっぱりこっちが合わせなきゃいけない部分だったんじゃないかなっていうふうに思います。
ちょっとここで質問なんですけど、そのジャッジに偏りがあるってことはないんでしょ、笛が軽いということは両方に軽いんですか。
まあそうですね、やっぱり、うん、やっぱりその軽いっていう部分と、あと何ですかね、ジェスチャーみたいな、
うん、
イミテーションみたいな、ね、ファールされたっていうような感
じ、
う
ん、ものすごいありましたね、はい、
それに対して、
うん、
いや演技でしょっていう部分、
イミテーションじゃあシミュレーションか、
そうそうそう、はい、本当にそう、
やっぱりそれに対しての基準が、まあ、ちょっと分からなかった部分はあるんですけど、やっぱりそれは相手チームのその人のうまさであったりだとか、そういう部分もあるんで、でも正直そこで結構惑わされたのも正直あったんで、
なるほど、
うん、やっぱそういった部分はやっぱり苦戦はしましたけど、
うん、
まあ、でも苦戦といいますか、まあ、結局はこっちが合わせなきゃいけない問題だとは思うんで、
う
ん、
そうやな、
はい、
今回 B2 で優勝した信州の石川選手、ものすごい演技して、
まあ、そうですね、
でもあれも、
まあ、一つの技術だと思いますし、
で最終でも MVP 取ってるし、はい、やられたなっていう印象はありましたね、
はい、
もっと演技、皆さんも演技すればええのになって思ったこともありますよ、なんか二人とも真面目、バスケに対してもっとやればいいなとは思いました、
まあ、正直それも一か八かのプレーやと思うんで、うん、そこでファール取られんかったらただのね、うん、
抜かれる
だけでも、ね、ただの、まあ、難しいところではあるんですけど、
うーん、なるほど。シミュレーション上手にやるっていうよりも、はい、やっぱ笛が軽いなと思った時に、はい、そのアタックオフェンスに対してね、アタックでも笛が軽くなるんじゃねえかなっていう発想には違うの、それはちょっと違うのかな。ただ守ってて笛が軽いっていうのはすごい守りにくいんだけど、逆に攻めててアタック行くと笛が鳴りやすいかもしれないじゃない、
なんか印象的にはそのアタックに対してシュートに対してのファールはなんか今まで通りな感じはあったん
ですけど、なるほど、
どっちかというとそのスクリーンピックアンドロールの時のファイトオーバーであったりだとか、そういったところの笛がやっぱりどうしても印象的にはそのファイトオーバーしたら大体ファールになるぐらいの印象があったんで、
よくわかりました。あー、てか僕が思ってるところと違うところが軽いんだ、
はい、
なるほど。
なんでオールコートでプレッシャー与えようとしてボール運びの時にポンってぶつかった時に向こうが相手みたいな感じになるとファールを吹いてたりするんで、うんうん、
なるほどなるほど、
多かったな、自
分多かったね。
休みたいなわざとやるじゃん。
まあ、それもあります。あの前半にミキスやったりとかで私苦戦したって言ったらやっぱり一番そのファールゲームの時のアンスポです
ね。
やっぱりファールしに行かなきゃダメっていう時に、
う
ん、やっぱりどうしても今まで通りの癖でもありますし、
うん、ルール改定されましたからね、
はい、やっぱりボールに行ってるのは行ってるけどやっぱり体に触れちゃってて、まあ、B2 だと特にビデオ判定もないですし、そこでアンスポってなったらやっぱりその、うん、ちょっと正直ファールゲームの時のアンスポは結構きつかった。
きついね、はい、もう逆やからね、真逆の
ベクトル、もう無理やんってなるところ
も正直。なるほどなるほど
なるほど。追加でいいですか。
はい、どうぞ。次、
今シーズン B2 でもプロの加藤監督、
はい、
加藤審判、多分今シーズン2回ストークス笛吹いてもらったと思うんですけれど、はい、やっぱり違いますか、加藤審判はプロの第1号のね。
ちょっとね、Pかな、これは
PPか、
答えにくない、
答えにくいな、
同い年ですかね、
同い年やったらこれ答えてくれんの。いや、答えてくれるんだったらバストラとしては聞きたいけど、
俺個人はそんなに、
はい
は
い、
いや、もちろんすごいちゃんとした審判っていうのはありますけど、
ええ、
特別こう違いっていうかとかじゃなく、こう、
ええ、
その自分の加藤さんが吹いたその笛に対してすごい自信もありますし、
うん、
その説明をしっかりしてくれる、
うん、なるほど、そういうコミュニケーションあるんだ、
はい、それはどの方ともするんですけど、結構結構結構いやもう違うからみたいな、こう突き放される、普通にこっちが聞きに行っても、
おるおる、
うん、いやもうう
ん、
黙って、
うん、もういいよ、
言わないでみたいな、
うん、
じゃなくて、こう、いや俺僕はこう思ってこう見て吹きましたっていうのをちゃんと説明してくれるんで、
なるほど、
そういうところは僕選手としても、
な
っとじゃあ次はそこをしないようになったり、その気をつけれるし、こう変えてアジャストしていけるっていう部分もありますし、あとは英語をしっかり喋れるので、
はい、
外国人選手に対してでもその毅然とした態度でそういう会話をしてるんで、そういうところはすごい、
それはすごい
素晴らしい。
やっぱり、ね、僕ね、本当にね、これちょっと話それるかもしれんけど、ジャッジの根拠っていうのを説明するコミュニケーションでいると思う、
うん、
でそのコミュニケーションがもし取れなかったら同じことやるわけ、
うん、
でフラストレーションたまる、
うん、
これがよからぬ行動に行くことってあるじゃない。だってさ、人生かけてゲームしてるわけやから、うん、僕らからしたらゲームやけど、プロの選手からしたらもう人生じゃない、
うん、
そのものやな。でそこでさ、変な笛吹かれたと思うかもしれないし、はい、それはフラストレーションになるけど、その変な笛じゃないんだよっていう根拠を説明するレフリー、俺ね、そこは義務化しなあかんなって思うねんな。
あと彼ね、
ええ、
僕 TO 席の横座ってるんですね、
ええ、
で彼のすごいなと思ったのは、ええ、そのおっしゃるの人間を落ち着かせる能力は持ってます、
ね、
だからどっちかというとそっち側の人 のミスが多いじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそっちが素人、言い方ないですけど素人に近い、
ね、はいはいはい、
24秒含めて、
うん、
タイムアウトも、だからそこをゲームが結構せったりした時に、
うん、
こっち側に来てめっちゃ笑顔で、うん、もしミスしたし、もしても大丈夫ですよって言って、言ってくださいねみたいな感じで、こっち側の TO の方を使してるのを一生懸命してたんで、
なるほど、
で それをしない心配なんですよ。もう自分もまあまあテンパってて、TO がミスしたらちょっと TO に対してわーみたいな感じになる、ただもうギスギスして、
それ面白いな、
もうそのミスがミス生むみたいな空気になっちゃうところを彼はコントロールしてたんで、あープロフェッショナルやなと
思って、すげえそれ、リスナーさん今日はいいトーク聞けてますよ、本当に。
それはなかなかない角度からのあれ
ですよ。そうや
ん
な、
僕ら知らない、質問さん
ちゃ
ん、いや、質問さんちゃん、
先輩初めて、
初めてでした
。あの子がええところあれですよ。でも僕からしたら、うん、他の審判にないところで言うと、うん、そのボールマンについてる時にやっぱり押し合いとかがあったりとかしとう時に、はい、プレー中に言ってくれる、それ以上ダメとか、
ああ、お前ね、
最中に、最中に、
それ以上、
で話して、オッケー、オッケー、オッケー、オッケーみたいな感じで言ってくれるから、そうなんていうか線引きが分かるし、
これぶつかってる時ここで言ってくれるんですか？
その、まあ普通にボールマンで背中向けてたりしそうときに、こうやってまあ押したりしそうときに、やっぱりもうそれ以上ダメよみたいな感じで言ってくれるんで、
まあ、
手離した
り、素晴らしいね。
です
げえ、
やるとファールも吹かれないし、でそれ以上やってファール吹かれるのはこっちも納得するし、
ね、うんう
ん、でもそれ以上いかなかった時は全然ファールも吹か
れない。それはさ、そのオーディエンスにとってもゲームが継続するし、
はい、
見てても楽しいよね。
そうですね、
もうそこがピッピピッピになって、選手にもフラストレーションたまり、でこう応援してるファンにもなんかなーってなるよりも、ずっとそうやって声かけしてくれるのはありがたいし、ゲームが継続できるし、オーディエンスとしても見やすいよね、ゲームが。
やっぱ審判も人間なんでね、やっぱこの選手からのクレームであったりとか、多分言葉遣い一つとかでも多分向こうも人間なんでイラッとすることもあるやろし、そこはもうちょっとプレイヤーも気をつけていかなあかんとこちゃうかなとは思うんですけどね。
いやオンコートでしか聞けない声かけを聞けたのと、うん、やっぱりこうプロじゃなくともやっぱりレフリーに対してどんな態度でいるといいのかっていうこともちょっと見えたような気がしますね。先輩、質問やったよ。
それを間近に皆さん感じたいんだったらコートサイド、エンドサイドを購入してください。
はい、
営業
ないです、ない
ですよ。やっぱりバスケットは野球と違って、うん、こんな近距離で選手が真剣にやってる、はい、審判が真剣にやってるのを間近に体験できるスポーツ、
そう、
ないですよ。
そうですよね。
ぜひ来季皆さん西宮ストークスぜひ来てください。お願いします。
お願いします。
これ営業マン。
いや、いいですよ、いいですよ、いいですよ。
はい、次すいません、監督のことで質問なんですけれど、監督がハーフタイムでですね、
はい、
話長いんですかね、あのシーズンのね最初の頃、はい、アウェーの試合だったと思うんですけれど、
はい、
ハーフタイムの時皆さんね、戻られて、で後半始まって普通相手の選手とか皆さんねシューティング始めるんですけれど全然出てこなくて、おおボイコットするのかって心配になったことが多々あったんですけれど、はい、監督がずっと喋ってるのか皆さんがリラックス しすぎたのか何やったかなっていうのを教えてほしいんですけど。
ぶち切れられてました。
ぶち切れられ
てました。バチボコにぶち切れられてました。その時はね、やっぱりシーズン序盤っていうのもやっぱりプレイヤーみんなコーチの思ってる通りの理想のバスケが多分体現できなかった部分だとか、はい、コミュニケーションだったりとか、うん、まだまだ全然なんかできてなかった時なんで、やっぱりどうしてもそれを伝えたいがためにコーチも熱くなって喋りますし、それに対して僕らもやっぱり分からなかった部分があるんで、そういった部分でやっぱり話は長くなったっていうのはあるんですけど、まあ、その当時はもうただ単に言ったらブチギレられて
ました。そうだったんですか。
はい、
ブチギレたんですか。
もうそれ以上言わんといてっていうぐらいブチギレられてました。
、
先輩、謎が解明されました。
次の質問もね、ちょっとその絡んでるかもしれないんですけれど、今シーズン若手の、内藤選手、浜中選手がお互い意識していいプレー本当にたくさん見れました。ただやっぱり若い新人っていうこともあってミスやはりありますよね。でその時にベンチ下げられて監督にめちゃくちゃ怒られてるシーンを、僕たちブースターの前でも試合中でも関係なくめちゃくちゃ怒ってるのを 見てるんですよね、はい。まあ、あと土屋アリスター選手もめちゃくちゃ怒られてて、かなりへこんでるように見えるんですけれど、やっぱり先輩たちはどのような、まあ、試合後しかできないと思うんですけれど、どんなフォローをしているのか教えていただければ。
まあ、僕らはもちろんこうフォローしますし、こう、まあ、次、まあ、シュート外してだったり、まあ、ミスして、まあ、次もっと思い切ってやったらいいよっていう風に声かけますけど、うんうん、僕が思うのは年齢もちろん彼は若いですけど、やっぱりプロっていう立場でやってるんで、うんうん、プロで試合に出てる以上別にキャリアも何も関係ないと思うんで、まあ、そこはこう監督の求められてるプレーっていうのをしっかりするのが仕事だしっていう風には思うんで、フォローはしますけど、そこまで僕はこう優しく守ってあげるっていうことはあんまりしたくないっていうか、まあ、するのが
すべきじゃない
っていう、そのプロとして選手のためにもならないというふうに風には思ってました。
なるほど。
ライコビッチ監督は、うん、そのまあ浜高選手であったり内藤選手であったりとか、うん、やっぱりシュートがあるんで、うん、シュート外そうが全く起こらないです、うん、でも、うん、一番コーチが起こるのはディフェンスをおろそかにしたりだとか、うん、相手に簡単に点を決めさすことに対しては若手だけじゃなく他のベテランの選手誰でも、うん、そこに関してはめちゃくちゃ怒るとこなんで、うん、多分大体そのファンの人らが見ているブチ切れられてるシーンっていうのは多分シュート外してブチ切れられてるシーンって絶対なくて、だいたいディフェンスをやらかして
やられ方ですね、
まあ、やられるぐらいだったら
ミスかシュート打つべきところで打たなくてパスしてミスとか、即交代
でシュートに関しては
即交代
なんで最終戦ですかね。
はい、
内藤選手が
そう、
はい、怒られた時に、はい、僕がトントンってやったんですよね、うん、僕がブチ切れられたノーフォローって言われて、もうそんなやつを別にフォローせんでええねんぐらいの感じでもうバーッと言われて、なんでやっちゃうやん
巻き込まれる
ちゃいますやんと思いながら、いや俺と思いながらもう下向いて
俺言ったもんな、なんでケント怒られてるんだってこのベンチ行って気づいたケントが怒られてて、で俺って
ここ先変えちゃった
ん、はい、でガチで聞かれたんで、俺もちっちゃい声で、いやなんか肩トントンってやったらブチ切られるなっていう
巻き込み事故、はい、
めちゃくちゃ面白い、これはちょっと折り返しでもう一回見ます。次の質問です。ライコビッチ監督ばっかりで申し訳ないんですけれど、やっぱりライコビッチの監督人気がすごい高いです。でテニスさんと違ってね、ジェスチャーも激しく、まあいいことか悪いことかわからないですけど、ベンチテクニカルもねライコビッチ吹かれてヒヤヒヤしたことは多々あるんですけれど、まあそのおかげかどうか分かんないですけれど、中央体育館とかホームコートの時のベンチ裏の自由席が人気が高くなっており、まあ、自分たちも並ぶんですけれど、皆さんダッシュでベンチ裏をの自由席をダッシュで取りに行く人がたくさんおってすぐ埋まるんですよ。まあそれはすごいいいことだと思うんですけれど、でも盛り上げ隊長のね、ケント選手は負けた気分じゃないですか、はい、大丈夫ですか。
いやまああれがコーチのパフォーマンスでもあると思いますし、まあなんていうんですかね、まあ、それを見に来てくださるお客さんがいるっていうことは、それはそれでやっぱり、 まあ、ライコビッチの罠にはまってるっていう悪い言い方をすると罠にはまってる感じは、まあ、こっちは、まあ、迷惑かかる時ありますけど、まあ、ぶっちゃけね。
そうですね。
いやでもそういうなんていうんですかね、彼は彼で多分試合っていう、まあ、めちゃくちゃプロフェッショナルな部分が多いので、
うん、
やっぱそういった部分ではリスペクトしますし、
うん、
そのわーって言った後も、うん、怒ってる風に見せて最終的にはバレんように僕らにウインクしてジョークやでっていうのを、
そんなあるの。
だからやっぱりそのなんていうんですかね、メリハリっていうのはやっぱりあいましたし、
すげえ話。
それも
ウインクする時あるの。
見て
ワイ選手言ってた。
知ってます。でそれがブースターの人がちゃんと乗ってインスタ上げてるんですよ。でそれでファンがどんどん広がっていくんです。意外と先週より監督の人気が本当に上がった。
だから
これすごいよ、
まあまあ、例え話で言うと一回そのなんていうんですかね、
うん、
みたいな笛を吹かれたんですよ、
ね、
審判に。でみんな立ち上がった時に、
うん、
審判に、うん、もう座らなテクニカル取るでって言われてたんですよ、
うん、
でそれ僕ら見てもう行くでみたいな言われたんで、もう僕ら先に座ったんですよ、
うん、
でもコーチは、うん、僕らがうわーって立ってると思って俺らにシッダウンってめちゃくちゃでかい声でシーンとした状態でシッダウンって言ったんですよ、
うん、
じゃあもうその頃にはもうみんな座ってる、
座って
る、座ってるんですよ、
うん、
でみたいになってそれでお客さん笑って
許可受け、
はい、
そ
っからだと思うんですけどね、やっぱりそのそうそうそうベンチ裏がちょっと人気になり始めた、
シットダウン T シャツ出るんかなぐらい本当に
こあアイディア出たよ、
シットダウン T シャツ。
でもね、
これ、
うん、僕的に嫌なのがそれに味しめてね、結構その後何回も言ってき
た。ああ受けたって、ね、
受けたって言
われ
なりに受けた
って、ちょっと親父っぽいとこありますね。
ちょっとねそこが気に食わんかったところでもあるんですけど、ね、
いやそれはファンにとってはめっちゃいいじゃないですか、ね、
いい
シットダウン T シャツ。
シットダウン T シャツ
ストックスさん、
シットダウン T シャツ
社長にお願いしますね。
そうか、シットダウンクッションとかね。
いいねいいねいいねいいねいいね
ですね。
はい次。
はいすみません、お二人に聞きたいんですけれど、今シーズンあのチームのあの選手にちょっとやられたなっていうのがありますか。あればお一人お一人聞きたいんですけれど、なければないと言っていただければいいんですが。
僕はやっぱり信州のカイトですかね。
はいですね。
カイトはやっぱり昔から知ってますし、まあ、彼のうまさは分かってるつもりではあったんですけど、やっぱりなんていうんですかね、まあ、いろんな部分でやられたかなっていうのはありますね。
僕は、まあ、一番ついてて嫌だ、まあ、最終やられたっていうのはありますけど、朝山さん、広島の
朝
山さんには、
うん、
やっぱり今シーズンすごい得点のアベレージも高かったですし、まあ、試合した時に、まあ、勝負どころで3を決められたっていうのもありますし、まあすごい嫌でしたね、
はい、
彼はあれですか、マークを外すのが上手いとかそういう部分なんですか。
いや、マークもう広島の戦術的にもこう朝山さんにシュートを打たすっていう部分で、はいはいはい、1回のこうオフェンスでむちゃくちゃスクリーンくるんですよ、
うんうんうんうん、
それがめんどくさいですね、やっぱりそこをこう抜けてする体力使うんで、
そうやろね、
それが大変でしたね一番。
うん、
振り切る力がね、
はい、
スクリーンですごい
2個3個
スクリーン、
そこでミートしてスリー打つからファールになっちゃうんですよね、無理に多分
無理ってたら、
ね、うん、なるほど、
うん、ありがとうございます。
バ
シデン次。
はいすいません、最終戦、金沢の試合だったんですけれど、西宮市立中央体育館に2490名のブースターの皆さんが集まってくれました。あの素晴らしいね、最終戦だったと思いますし、いい試合で、まあ、勝利で柳川選手を送り届けれたと思うんですけれど、もっともっとね、西宮ストックスのブースターをね増やしていきたいなと思うんですけれど、どうすればもっとブースターが増えるようになると思いますか。
誰かが引退するっていう
毎試合
毎試合柳川交換みたいな、
まあ確かに、
まあ、冗談で
スルスル詐欺、引退する、
じゃあもうみんな来てくれちゃうかなっていう、
うん、 だから引退やめましたって言って
。いやでもどうですかね、やっぱりチームが強くなるっていうのが多分第一だとは思うんですけどね。でもそれよりまあ毎試合毎試合全員が全力出し切って、多分見に来てくれたお客さん全員が納得するような動きをすれば多分お客さんも増えると思いますし、まあでもその反面そんな綺麗事でお客さんがつくかって言ったらそうじゃないって思ってる自分もいますし、やっぱりそれは営業努力でもありますし、別に会社を批判してるわけではなくて、やっぱりそれ会社が頑張ってることに対してやっぱ選手も頑張っていかなきゃいけないと思うんで、やっぱりそのフロントスタッフと選手が一丸となってなんか協力し合って、その観客動員のために動けば、多分いろいろアイデアはあると思うんで、そういったところを頑張っていけば、そのなんていうんですかね、まず目標としてはもう毎試合毎試合満員になるように、お互い切磋琢磨していけたらなとは思います。
タイ選手はどうですか、この日に関して。
まあケントが言ったのその通りだと思いますし、まあ、あとは選手個人個人がもう少しこう情報発信 SNS だったりで情報を発信して、いい、こう今まで知ってもらってなかった人に知ってもらう機会っていうのを、まあ微力かもしれないですけど、うちは特にやらない選手が多い、僕もそんなに得意じゃないですし、やらない選手が多いんで、まあ、そういうところはそれぞれの意識で変えれる、僕らもまず変えれる部分だと思うんで、まあ地道な作業ですけど、そういう地道なことからやって、こうもっとこう多くの方に知ってもらって、こうじゃあ一回行ってみようかなって思ってもらうきっかけを作るっていうことが大事かなと思って、まあ、その一度来てもらったらこうリピーターとしてすごい面白かったって言ってもう一回来てくれるっていう方はすごい多いと思うんで、バスケにはそれだけの魅力があると思いますし、なんでそのきっかけをこういかにうまく、そのケントがさっき言ったようにフロントと選手が協力して、そういう情報発信だったりっていうので、そういう機会をどんだけ多く作って、どんだけ多くの人に知ってもらえるようにできるかっていうところをが大事かなと思います。
モキさんどう思います、栃木ブレックスの。
ファンはでもねすごい期待してるし、ブレックスに限らずですけど、例えば私ツイッター結構やっててフォロワーの人とかすごいいっぱい見てるんですけど、ベンチでのちょっとしたわちゃわちゃとかもすんごいみんな撮ってるんですよね。ボール向こう行ってんのにベンチで2人でふざけてる姿とか撮られてたりとか、そういうのもみんな可愛いだなとかとか、やっぱ女性ファンがやっぱ増えると絶対盛り上がると思うので、だからやっぱインスタとか
整形かな、
正ファン担当は谷ちゃう。
まあ、何よりもったいないのが、バスケ好きでやるけど見ないっていう人口が多すぎるんですよ。あ、特に高校生とか中学生見たことないっていうの多いです、実際。いや、あれはもったいないと思うんですよ ね。親子とも両方とも引っ張れるんです
。遠征の時、ストークスの会社の方がインスタとかでよく写真撮ったりツイッターで上げてくれてる、よくブースターを見ているんですけれど、バスの中の出発の前の写真をよく上げていただいてまして、その時にスターバックス組とマクド組がなんか分かれてよく写ってるのをよく見るんですけれど、車の中めっちゃ匂い混ざってて、すんごい匂いしてるんじゃないかなと。
先輩、それ女子の質問やろ。
何その質問。
いや気になって、試合前に
誰と誰なんですかっていう質問なら分かる
ね。僕はマクド派なんで。
そう、ケントはマクド派ね。マクド派。
僕は別に食べる分にはやっぱ別に匂いは気にしないですね。やっぱ僕食べてる側なんで、他が臭いと思ってるんかは知らないですけど、僕は臭くはないです。もう自分が食ってるんでね。
え、谷君はどっち派なの？
僕はどっちも。
あ、
僕も
食います。浮
気派？そう。まあまあ、俺のこと悪く言
うの。ちょっとあかんな。
あかんな。バーンズどっち？
バーンズ
どっちもしてない。
どっちもしてない。
僕らが先にマクドとかスタバとか買って、バスの中にいて、最後にバーンズとか来るんで。でバウンズ結構体重制限とかが今シーズンあったんで。
何体重制限？チームから言われるの？
はい、 コーチとかからやっぱ体重とか言われるんで、うん、僕らがマクドを食ってると、うん、ちょっと羨ましそうに、
うん、おおしいっ
ておしい、
うん、そうおもろいそれそれ
食べたりとか、ね、
なるほど、ケントと真逆のベクトルで、はい、食生活が、
はい、なんでそういうことか。マクド組は大体谷谷口、堂原、松崎ですね。
そうやね、はい、で、ユートとかはスタバ
スタバですね、うん、だからもう毎回バス遠征ってなったら、うん、あの LINE で、う
ん、あ、そんなしてる、
はい、あの4人の LINE あるんですけど、
うん、あの4人の LINE
あの
マクド LINE
あの、うん、ジュンがあのマクドを買いに行く係なんですけど
走る、
やっぱ一番下なんで、まあまあはい、で、まあ何がいりますかってその朝出発する、家出発する時ぐらいに LINE で、うん、あれ何々セットみたいなを入れたらジュンが買ってきてくれるっていうシステム。
そこで美味しいやつとか言って彼のセンスを試したりとか、そういうことはやらないですか。
いやもうそれはもう普通に僕らが食いたいものを食べるっすね。
ジュン君の分は先輩が出してあげるとか。
まあそれは、はい、
あやっぱり、うん、あこれはね、なかなか聞けないですね。
私やっぱりそのなんていうんですかね、あの写真を載せ始めてから、うん、やっぱ差し入れでマクドカードとかもらうようになったん
ですね。ああ、よかったですね。
でスタバ買う人はスタバのカード
もらったり、あ差し入れで、
はい、うん、あそれが宣伝効果なんかなっていうふうに思いました。
はい、なるほど、
この宣伝はできるんやっていうこと。
皆様来シーズンね、もうプレゼント決まりましたね。
お願いします、はい、
分かるな、リスナー、リスナー分かるな。
これをあげるもっと高価なやつでしょ。朝からうな重とか。
いや、うなぎ
そんなばそればっかりもらってもお手合わすんだ。
しかしマクドぐらいが可愛いかなっていう。
酒にしようかな。
酒飲んだらやだ、
酒こうやって酒くれカットカットアン
ピーですね。
いやでもあの、ま、これでマクドナルドスポンサーつきますね。
つきますね。スタバックスもつきますよ。
スタバもね、ありがとうございます。
ぜひね、
次、
はい、最後の質問になりますけれど、はい、まあ、今もう少ししたらオフになると思うんですけれど、オフは谷選手またゴルフとか再開されるのですか。
そうですね、ありがたいことにいろんな方にお誘いいただいてるんで、うん、ぜひゴルフはすごい楽しいなって思ってるんで、
そう
ぜひやりたいですね。
うん、谷先生僕と行きましょうよ。
いやもう全然、
え、好きなの、ね、まずゴルフ
2年前に始めた。
ああ、そうなんや。
2年前に始めて、
谷選手と堂原選手 と谷口と
健と松崎4人で、
はいはい、
まあ同時に、
うん、
なんか俺らも年取ってもできる趣味をやってて、何もみんなそれぞれ趣味がなかったんで、
うん、
でゴルフやろ
う。なるほど。
ゴルフやったらその、まあ、僕らスポンサーさんだったりとかとお話しする機会もあるんで、
うんうんうん、
大人やね、
うん、そういうところでも全然役に立つし、
うん、
始めようっつって、
うん、
1ヶ月ぐらいはもうみんなちょくちょく練習してたんですけど、そこからシーズンが始まってなかなか勝てないっていう
B1N の時ですね。
ああ、そうね、
とかあったんで、うん、こうなかなか練習し、そのゴルフ練習してる場合じゃないな
って。確かにね、あの、そのシーズン中にやっぱ打ちっぱなしと姿見られたら多分クソほど叩かれるでしょ。
あかんな。
どっちもシューティングしとん
ね
んと。
それはプロやね、辛いね。
ほんまに思った。
そこからあんまり練習してないんですけど、でも
月曜日
面白いよな、面白い。僕らは一回ハーフだけこう回ったんですけど、
うん
う
ん、
めちゃくちゃ楽しかったな。
地元帰った時に僕が、で谷も一緒に帰ってきて、
それちょっとバストラゴルフやろ
う
よ、
うん、
ね、
バストラコンペ、
バストラコンペ
やろ、そうそう、うん、
そしかもチャリティーにしようぜ。
いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいよ、
もう
チャリティーよ、
あのブースターからしこたま集めようぜ。
そうそうそうそう、
俺リベート抜くからや、
うん、
しかもなんかこの年、
あれそこ突っ込んでよ。ちょっと怖いようなあんピーって言わなあかんやつや。
全然ありや。
びっくりするわ。
ガチだ。
びっくりするわ。
ありあり
あり。ガチ
だ。いやいやいやいやいやいやいや。バストラ全然儲かってませんからね。
そのキューホールで4人のうち誰が上手やったんですか。
いやそれは2人だけで、あとこう、うん、
地元の人たちでしたんで、あいよいでやったんで。
あいよいで。
バストラゴルフは接待なしや。ガチのやつやろ。
いや、ほんま俺もケントに勝ちに行くからね。
判定ください。
ケントどれぐらい回るんですか。
お前
いや、なんぼで回るとかそういうバスケットのラジオでそんなんやめましょう。
そうやな。
僕はだからアプローチで結構ダンクします。
ダンク
チップインバーディーやな。
あのランで転がして寄せるみたいな、あんなこと。いや、もう、
いや、
もう直でコーン、ガンク、
ダンク、
ダンク、ダンク、ダンクする。
チップインダンク、チップインダンク。
俺ボール運び下手なの。
ボール運び下手なの。そこね、
そ
こね、
そうやね。
だからこのバストラコンペは、うん、絶対にゴルフ用語もなし。絶対、例えば全然バスケ用語で全部いく。ここで行こう。
似たような感じ。
俺らも8秒とか取られまくんじゃん。
そう、5秒で、5秒で打った
な。そうそう、5秒で。
グリーン3秒で。
グリーン3秒。
フロントコートに持っていけへん、8秒で。
そう、多分俺らそうやと思う。多分大体もうバイオレーションだ。
シュートし
てるね。いいね、いいね。ちょっとバスケをね、ちゃんと取り入れながらのゴルフ。あ、いいですね。
それで行こう。だからマークからボールを置いたら、うん、もうパター2回とか振っとったら5秒オーバータイムになる。
ああ、そうやね。
そういうバスケルールの
ゴルフコンペを。
いや、バスケしよう。ゴルフ。
もう1個あったんですけど、最後の質問で、はい、タイ選手に聞きたいんですけれど、はい、ファン感謝祭の時に、はい、もうキャプテンしたくないですって叫んでましたけれど、まあぜひ来シーズンもしてほしいんですけれど、もし次キャプテンを任せるとすれば、
はい、
誰にお願いしたいと思いますか。
そんな決定権
はないと思いますけれど、
うん、もしかしてどこに行くかっていう、
もし指名するなら
っていう感じですね。
そういうことです。
今のメンツで言うと、
ね、今のメンツです。はい、
僕しかいない
し。はい。
なんだかのキャプテンやりたいです。
で、そういうのじゃなくて、
そういうのじゃない。
まずケントとか無理じゃないですか。
なんで？
ノリもアホやから。
なんで？ちょっと待って、ちょっと待って、キャプテンをアホやったらできひんの。
できひんよ。いや、まあ逆になんかあんまストレスとかも感じんとできるかもしれない。
まあ、
俺は真面目やからストレスめちゃめちゃ感じ。
ケント選手は絶対ストレスなさそうやね。
僕ですか？
うん。
めっちゃ止めながらみたいな。僕ね、
今ね、リスナーさんちょっと見えないから説明しますけど、ケント選手今枝豆しがみながらちょっとしゃべりました。キャプテン無理やわ。
なんすかね、あんま変わらんと思うんですね。その役職がついたからって、なんか単純に責任感強いんで、やっぱキャプテンとしてチームが傾いた時とかどうしようああしようって多分考えてしまうタイプなんで、まあめちゃくちゃうまいことやってくれてますけど、多分谷選手の中でやっぱり思うこととかはいろいろあるんやろなと思いながら、僕は遠くから楽しそうな顔で見てます。
マイペースな感じやもんな、ケント選手
はね。あんまり何も思わんすね。まあ、ただノリにやらすのもちゃうなとは思うんですけどね。
でもケント選手は自分ではやってやる、やれるぞっていうところあるんですか。
昔やってたしな。
まあ昔は、はい、やってましたけど、でもなんかまあでもあんまキャプテンやからってどうこうってあんま変わるわけじゃないんで、やらされるんやったら まあ、やるけど、ただ自分からはいとは言いませんっていう感じですね。
はい、俺も自分からはいとは言ってない
んで。まあそうやね。まあ
やけど多分一番ストークス歴長いから、じゃあ谷でともなってるし、まあ、責任感もあるから谷でとはなってるとは思うんですけど、だから来季も谷がやればええんちゃうかな。まあ残るならね、ストークスにいるんであればもう谷は
残るんならやります。
まあそれは、はい、それはまあミスターストークスの責任なんちゃう
か
な。
でも俺らは決めることじゃないから。まあ新しいヘッドコーチだったり新しい、
まあやるって言われたらやりますけどね。
言いません、やらせません。
あのもしかしたら来期残るんであればやるかもしれません。
やらせません。
ありがとうございます。
ありがとうございました。な、先輩、青山先輩、もうこれで質問終わりですか。
はい、お腹いっぱいです。ありがとうございます。
今日はね、ざっくばらんに、まあ、正直飲みながらやけど、こうプライベートな感じのね、谷選手、松崎選手、 にいろいろお話を聞いたわけですが、これもう最後にもう一回乾杯しておきましょう、はい、これはね、お疲れ様でした。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。で最後にやりましたけれども、西宮ストークスクラブからちょっと、告知がございまして、西宮ストークス2018-19シーズンの記念 T シャツ現在販売中でございます。これウェブサイトの URL を、いつも配信する、我々のなんていうのあのホームページの中に、URL 貼り付けときますんで、ぜひそこでねそのT シャツ見ていただいて、ぜひ、ご購入いただければなと思いますので。3000円だ
な。そうですね、
選手一人一人の
名前が入った、
名前とね背番号が入った、ね、かっちょいいバックプリントが入ってる T シャツがございます、はい、ぜひこれ、皆さん見ていただいてご購入いただければなと思います。それとね、バスケットオークラジオは、株式会社オンザコート、株式会社ヤング少女のスポンサードを得て、こうやって配信させていただいております。兵庫の方はもちろん全国で、ユニフォームが必要、 T シャツが必要なんて方がいらっしゃいましたら、株式会社オンザコート、株式会社ヤング少女で、ぜひご購入ください。で最後になりましたけれども、本日収録させていただきましたところは、兵庫で一番有名なね、
めちゃくちゃ有名
なバスケで一番有名なね、サッカーでも一番有名なスポーツバーとスポルテリアで、収録させていただいております。皆さんもぜひね、代表戦とかね、エイジさん
やります。
代表戦とかね、はい、ストックスの試合とかもね、
もちろん
結構やってますんで、
パブリックビューイング、
パブリックビューイングやってます、ぜひ皆さんスポルテリアの方もねぜひ使ってくださいというところで、本日の収録を終わりたいと思います。よろしいですかね、
はい、
今日何か告知他にないですか。よろしいですか、なんか一言ありますか。どうぞ。
インスタついてフォローしてください。
おお、どうやってフォローしたらいいの。ハッシュタグとか何で検索したらフォローできますか。
谷直樹で
調べてください。ハッシュタグ谷直樹で
出ると思います。
検索したら出る。
はい、
ケント選手いいですか。
カミングアウト。
そうですね、まあとりあえず一つ目は、先週インスタのストーリーを順に教えてもらったっていうのが、なんでちょっとインスタもちょくちょくやり始めようかなっていうのと、あとちょっと体が軽くなってきたんで、ちょっとそろそろ自由に動き回ろうかなと思います。
あ、
分かる人には分かるかなっていう感じです。
なるほどね、
はい、もしかしたら、まあ、大体オフシーズン週末はスポルティリアにいるかもしれないです。はい、暇なので、
待てっていいよね、ま
あ、暇っていいよね、決まっていいよね。
まあね、この真意を、分かる大人の方はね、分かっていただけると思うんですけれども、はい、この辺を交えながら、
オブラート
に、はい、はい、今日は楽しい収録、お二方本当にご足労いただきまして、楽しい収録ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんも200、ごめんなさい、358回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは、岸と
文吉と
青山と
ケントと
直樹でした。あ、ごめんなさい。
スポルテリアのエイジです。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。